防災フロントライン。
防災フロントライン東京 FM 手嶋千尋です。防災フロントラインでは災害や地震が起きた時に役立つ情報をお届けしています。今朝は看護師の被災地医療支援についてご紹介します。東日本大震災や熊本地震をはじめ国内外31の被災地で医療支援救助活動を行ってきた辻直美さんにお話を伺いました。日本には災害に関わる2つの看護師の仕事があるそうです。
一つはいわゆる DMAT と言われる災害ナースという仕事です。でこれは、災害が起きてから48時間以内に現地に入って命のレスキューをするというのが仕事です。で看護師だけじゃなくて医師やこう臨床学の方とかあと事務の方とかがこう一つのユニットになって入っていきますので、でもう一つが災害支援ナースという仕事で、これは災害が起きてから72時間以後に現地に入ります。あくまでもその現地の医療機関のサポートをするのがメインなんですけれども、まあ、災害が起きてますので医療者も被災してますし病院も壊滅している可能性があります。そうなった時は我々がそこの部隊かそのまま病院の機能を受けようことになって、被災者の方々の命を助けるという仕事をします。1ヶ月の間、現地に滞在して活動をします。
DMAT が作られたのは阪神淡路大震災がきっかけです。災害ナース災害支援ナースとして活動してきた辻さんは阪神淡路大震災の被災者の一人、当時の様子を振り返りこう話します。
結局うちは全壊してしまったのでその時点で思い出もすべてなくなりました。自分が被災してるけれども、まあ、病院にも行かなきゃいけないですよね。自分の勤めてる病院に電気も動かない、水は出っ放し、ガスも動かない、だけど患者さんは助けなきゃいけない、スタッフが全く動けなかったんですよ。まずスタッフが来ない、少ない人数のままで回さなきゃいけないけれども資材が少ない、そんな時にどうすればいいのかっていう知識もなければ経験もないんで、もう目の前のことを必死でやってまあなんとかやりつないだけど自分たちの中ではできてると思ってやってきたけれども、それもかなり真剣にやってきた防災訓練ですよ。それなのに実際起きたら何にも動けなかった。
阪神淡路大震災では初期の医療体制が遅れたことなどから助けられた命が助けられなかったという避けられた災害死がおよそ500人いたと報告されています。この教訓を生かして誕生したのが DMAT です。能登半島地震でも DMAT が救助活動などを行い、災害支援ナースが被災地で医療支援を行っています。能登半島地震から間もなく1ヶ月、辻さんは避難生活が長期化する中で衛生環境やいつもと違う状態で暮らしていることによるストレス、持病の悪化などが心配される時期だと話します。少しでも軽減するためには徐々に被災者が自分たちで暮らしていくという基盤を作ることが求められます。私たちにできる支援の一つが募金です。東京 FM をはじめとする JFN38 局ではJFN 募金を受け付けています。詳しくは東京 FM トップページにある JFN 募金のバナーからご覧ください。